アンニョンカズアセよ、私はラジオワタラジ、こんばんはカズアセです。今回はですね、SF 映画オデッセイについて語ってみようかなと思います。これはですね、小説火星の人を原作としてるんですけども、まずですね、私はですね、小説がえらい面白いらしいっていう話をですね、こうツイッターでいろいろ見かけてたんで、まずはですね、小説を読んで、それから映画を、見ました。でですね、もういろんな人がですね、ポッドキャストでやってまして、私はトゥゲッターにですね、ちょっとまとめたんですけども、オデッセイを扱ったポッドキャスト、まとめ買いがあったなというぐらいですね、大人気の、作品ですね。もうですね、ちょっと公開はちょっと狭まり始めてるのかなっていう感じはするんですけども、小説も読んだし、映画も面白かったんで、今更ながらですね、やってみようかなと思うんですけども、これはですね、もう皆さん分かってると思うんですけども、火星にですね、置いてかれちゃった、ワトニーっていう主人公マット・デーモンがですね、どうやって、生還したかっていうところをですね、あまりシリアスに描かず、すごいポジティブにですね、ギャグも交えつつ描いたと、すごい前向きな映画っていうのでですね、評判になっているわけなんですけども、物語のですね、簡単なあらすじ言うまでもないような気がするんですけども、あらすじというか、序盤、について、ちょっと語ってみますけども、これはですね、アレス3っていうですね、火星有人飛行のですね、3回目のミッションにですね、このワトニー君はですね、クルーとして参加したんですよ。で、火星に降り立ってすぐですね、大砂嵐がですね、やってくるぞということが分かりまして、ミッションを中止してですね、火星から退避するためのですね、ロケットにですね、クルー全員で向かう途中にですね、このワトニー君がですね、風で飛んできたアンテナがぶつかって飛んでっちゃったんですよ。で、彼が死んだと判断したクルーたちはですね、火星を離れて、地球に向かってしまったと。で、実はですね、偶然、アンテナ刺さったんですけども、そこにちょうど血がですね、流れ込んでですね、火星はすごい大気が薄いんで、もしですね、宇宙服が破けようもんなら即死なんですけども、偶然生き残ってたというところでですね、どうやって生き残るんだっていうところでですね、物語が進んでいくんですけども、このですね、原作小説、火星の人っていうのですね、アンディ・ウィアーっていうアメリカ人のですね、プログラマーの人がですね、本当にですね、自分のですね、ウェブサイトに無償で公開してたんですよ。それをですね、読者がですね、Kindle で読みたいとまとめてっていうことでですね、最低価格の99セントで売り出したらですね、これが大ヒットして、後に書籍化して、それが、ハリウッドの目に留まって映画化したという流れらしいんですけども、要はこれ同人誌ですよね。同人誌からですね、こんな世界的大ヒットな映画が生まれたというところでですね、ちょっと夢のある作品だなと思ったんですけども、これがですね、小説版はですね、物語序盤だと火星に残されたワトニーがですね、音声メッセージだと思うんですけども、ログですよね。ログをこう淡々とですね、綴っていく感じで物語は進んでいくんです。で、要は一人語りで、こう最初なぜこんな状況になったのかと、そしてこれから何が問題になるのかっていうのをですね、日々書いていくと。ソル何日、ソル何っていう、ソルっていうのはですね、火星の、一日のことをソルっていうんですけども、ちょっと地球とちょっとずれてる部分があるらしいんですけども、だからこのソル何、ソル何で何日経ったのかっていうのが分かるんですけども、今日、やったことで今後何が問題になるのかとか、こう水が足りないけどどうすればいいんだみたいな、で作り方は分かってるっていう、で次の日になると、死にかけたって言って、実はこの水を作る時にですね、ちょっとやり方を間違えて爆発が起こって死にかけたとかいう感じでですね、毎日毎日ですね、この日記を読むっていう面白さで、物語全部これでいくのかなと思ったらですね、突然ですね、普通の小説の形式になってですね、 NASA の今どうなってるのかっていうのが描かれてですね、アレス3にしてですね、初めてこう死者を出してしまったわけじゃないですか、この NASA は。だからそれの対応に追われてっ ってどうするんだみたいな風なところがですね描かれてて、この火星のですね、衛星をチェックしているところがあるんですけども、そこの女性がですね火星に置いてきたはずの車がですね動いてるということに気づいたところから、こうワトニーは生きてるっていうことが分かって、そこからワトニーをどうやって救出するかっていう話になっていくんですけども、このですね、ワトニーの部分を描写するときは、ワトニーの一人称でですね、ログで描かれて、 NASA のことが描かれていくときは、普通の小説の形式で描かれていくっていう感じのこう二段構えでいくんですけども、でですね、物語が続いてって、序盤は結構こうどんどんですね調子よくですね、この問題が片付いた、この問題が片付いたっていう感じですね、ちょっと希望があるんですよ。で、文庫版は上下巻だったんですけども、上巻のですね最後にこれがうまくいけばですねかなり物事は進展するじゃないかっていう風なですねところがあってですね、そこでですねまたこう描写の仕方が変わるんですよ。なんかこう神の視点でですね、ナレーションみたいな、映画でいうところのナレーションみたいな感じで、実はこういうことが、起こってたっていうことをですね淡々と語られていくんです。おかしいな、おかしいなって、なんだろうこれと思って、なんだろうこれと思ってたら、ドスーンとですね地の底まで落とされる出来事があってですね、これ読んでた時は本当にですねあまりに感情移入 してたんで、本当にへこんでですね、あの下巻をしばらく読み始められないぐらいへこむっていう事態があったんですけども、こんな感じですね、3つのこう表現方法みたいな感じで綴られてく。で、まあ小説はこういう表現の仕方も面白いなっていうふうに思ったんですけども、で、まあ、これは小説も映画も共通する部分なんですけど、物語序盤でですね、ワトニーが、NASA ともうどうにかしてこう連絡を取りたいと、でもですね、砂嵐で一番メインで使ってたですね、アンテナは吹っ飛んじゃって、そのアンテナがどうしても見つからないと。でですね、主人公はそれでも、通信に使えるものがあるっていうところで、ここでですねあるものが出てくるんですけども、この、火星の人自体は未来の話なんですけども、現在すでに、事実として起こったことが物語に絡んできてですね、ここは面白いなってすごい、思える部分なんですよ。要するに唐突にそういう、その物事は出てくるんですけども、実はその物事っていうのはですね実際に起こったことだから、突然登場しても違和感がないっていうか、こうすげえおーって思えるっていうところですね、すごいうまいなっていうふうに思ったんですけども、あとは映画と小説の違う点っていうところでですね、小説だとですね、居住空間がですね布で構成されてるんですよ。特殊な布で構成されてですね、破けたところはですね特殊なですね樹脂で塞ぐっていう風な下りが出てくるんですけども、映画だとですねとにかくテープ万能説みたいな感じですね、破けたらとにかくテープで貼れみたいな感じで、とにかくですね何でもかんでもテープで解決してたんですけども、これはどうなんだろうっていうような感じ、こんなテープで簡単に解決するのかなってちょっと思ったんですけども、でですね、自分はですねやっぱりこう上下感ある、長大な作品を読んだ後だとちょっと映画は淡白だなって思うシーンがちょっと、あってですね、まあ一番感じたのは、まあ他のポッドキャストの方も出たんですけども、一番感じたのはこのワトニーがですね、いる場所とですね、アレス4で次の、クルーたちが来る場所っていうのはえらい離れてるんですよ。で、最終的にそこに行かなきゃいけないことになるんですけども、このここでのですね七転八倒っていうのがえらい淡白に描かれててですね、ここの長い距離を移動するためにすごい頑張るんですけども、小説だと、えらいそこは淡白に描かれてたっていうところはちょっと残念だったなっていう気がするんですけども、ただまあ映画はある程度の短さにカットする、関係上ですねしょうがないし、映画は映画ですごいテンポが良かったなって、ちょっと、長めな作品だと思うんですけども、 映画141分なんですけども、すごいテンポが良くてですね、まあ、特に小説を読んだ、身からしてみるとちょっと短すぎるんじゃねえかなっていうふうに、思うぐらいな感じでしたね。であとは音楽ですよね、これはまあ、小説でもですね、この隊長が、なぜかディス70年代のディスコミュージックばっかり持ってきててですね、ワトニーはほとんど嫌気がさすっていう風な感じでですね言うんですけども、そのダンスミュージックをですね、とにかく映画ではこうフルにですね、かけてって、すごいアゲアゲなこのアゲアゲな感じでいくとでですね、この、要は火星でですね、自給自足の生活をやっていくっていうところからですね、火星のダッシュ村映画っていう風にですね、言ってる人がいてですね、それは面白いなと思ったんですけども、っていうところでですね、まあ、もしですねこれから、見ようっていう人がいたら、まあ、小説を読んでからだともしかしたら映画はちょっと物足りないって思うかもしれないんで、映画を見てから小説を読んだ方がいいかもしれないですね。そうすると映画でこの映画のこの部分はもっとこうこんなに膨らみがある部分だったんだみたいな風な感じでですね、思えると思うんで、小説を読んでから映画を見るとちょっと物足りなく思っちゃうんで、逆の方がいいかなという風に思いましたっていうところでですね、このオデッセイはですね、アカデミー賞、オデッセイはアカデミー賞7部門ノミネートだったんですけども、結局1個も取れなかったというところでですね、まあ取れなかったけど、まあこの十分面白い作品だったとは思います。まあリドリー・スコットのまたですね、代表作のいくつもある代表作のうちの一つとして、まあ、数えられるんじゃないかなという感じでしたね。ということでオデッセイでした。ありがとうございました。